TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
今堀江っていうね噂もありますよね。
は
い、
そうです。堀江。
堀江美香っていう噂も
あります。新しく命名いたしました。
堀江。この件に関しては来週ですかね。は
い、そうですね。はい。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当お疲れさん。もう暑いしさ、台風来るしさ、4連休の後だの1週間だからさ、もうボロボロじゃない？
は
い、
そうですね。
安心して、私たちもボロボロだから。
はい。
本当に。
うん、
毎回およそ30分私ジェーンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側を目指してオーバー、そんなトークプログラムとなっております。さあ、今週1週間だったんですけれどもですね、先週何の話したっけ。あ、前女だよ。
前女の話をしまして、私もやっぱこの連休はそのダイビングギロチンとかをずっと見てました
で、私たちの、非常に説明が悪かったんですけど、我々が感銘を受けたのはガイアの試合ということで、はい、プオタの皆さんからですね、いろいろと指摘をいただきまして、大変申し訳ございませんでした。それは理解した上で、まあ、ただ、はい、そもそもは前女なんじゃないかっていうね、ところで。
わかりやすいのではないか。私なんてほら、前女しか知らないので、
う
んうん、はい。
そうです
ね。前女って言うんだっていうのも最近知ったんですよ。
なるほど。
全日本女子プロレスのことを、前女って言うんだっていうのも知ったぐらいですので。
はい、メールいただいております。はい、おばさんネーム、ペチャコさん41歳、独身バツナシさん。
はい。
スーサミカさん、こんにちは。
こんにちは。
前回の放送でお二人が前女、前女と言ってるのが何のことなのかさっぱりわかりませんでした。ん、はい、前書と思い検索すると、適切に処理する様という意味が出てきて、文脈的にも合っているような、間違えているような。前女というのは、全日本女子プロレスの略だったんですね。
はい、
私が知っている知識は、昔、マッハ文明という人がクイズのパネラーをやっていたな、ということぐらいです。というですね、徳川埋蔵金に負けないぼんやりした情報が。
前女してまいります。ということでございます。
そう
です
ね。事態に前女してまいります。
こちら前女してまいります。ということで。
本当に事態に前処ではなく、はい、事態に前処して参るんだとすれば、真剣に取り組み、真正面からぶつかっていくってことですから。
前処っていうことで意味は合ってます。
はい。
はい。
まあ、サラリーマンに向いてるか向いてないかで言うと、
はい、
微妙なところでございますけれども。
でもあれですよね、だから前処で、新規加入生みたいのを募集してたのはおぼろげに覚えてるんです。
そうなんだ。
はい。
へえ。
覚えてるんです。
15歳から何歳みたいな感じだったんだ
ろう
ね。
入ろうとは思いませんでしたけども、うんうん、募集してるんだっていうのは覚えてるんです。
で、そしてそこから育成層34年経って、ギロチンチョークですか。何でしたっけ？
ギロチン？ギロチン何でしたっけ？忘れちゃいました。
ギロチンを勉強して。
はい、そうですね。目黒にあったっていうのも知ってるんです。
あ、そうなんですね。はい。いろいろと情報が、
ね、
うん、
はい、
あったんですね。
ま
あそんな話もたくさんメール来ておりますが、まずはソフトランディングということで、普通のお便りから行きましょうか。
そうですね。
はい。
ダイビングギロチンでした。
ダイビングギロチン、失礼しました。ダイビングギロチン、どういうのなんだろうな。
うん、足を広げたまま、ロープの上から飛び跳ねて、
トップロープから、はい。
この首のところにギロチンして落ちていくっていう。
なるほど。
大変な技です。
それは大変ですね。
それでは参ります。
参りましょう。
こちらふつおたとなっております。
はい、ふつおたから参りましょう。やっぱりね、うん、
山口の坂道ダッシュさんです。おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。気になっている推しがこの番組を聞いているという不純な動機で聞き始めました。
それは盛り上がりますね。ま
あ、誰かしら。番組の面白さにバックナンバーも順次拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
そんな中、推しに差し入れを渡せるチャンスがあり、柿山のおかきを柿山のおかきを持参いたしました。まあ、当方の住んでいる地域には柿山の直売所はなく、ネットのお取り寄せで入手いたしました。差し入れの効果は絶大で、これはキュンですと言ってもらえ、まあ、同じ番組を聞いている幸せを実感いたしました。
それは素敵。
誰でしょうか、ね、
っていうか、これは素敵なことあっていいの？私たちそういう素敵モーメントを提供したってことじゃない？これ
柿山と共に。
ね。
はい。
だって、推しと同じ番組を、もうさ、はい、不調じゃん。暗号じゃん、はいはい。柿山ですって言った時の意味がさ、
柿山ですって言ったら、これはキュンですって言われる。
これは、いいこと、いい仕事したよ、我々。
ありがとうございます。
これは、まあ、
古川さんなんですけど、最終的に平成の古川さんなんですけど、
元たどれば。
これはキュンですね。
おかきっていうのもいい。なんか最近耳馴染みが良くなってきましたね。
そうですね。
はい。おかきっていうとちょっとなんか、そうですね。
何よ。
なんでもないです。さあ、言ってもらい、同じ番組を聞いている幸せを実感いたしました。笑顔が素敵な推しなのですごく嬉しかったです。
いいな。
話題を提供いただきありがとうございました。こちらこそ。
これは素敵ですね。
おかきが結ぶ。
ファンと。
そうですね。
ね、演者の縁ということで。
そうです。さて、うちの娘大学生なのですが、ブラが臭いとぼやいておりました。
唐突！
これはあと番組の一節を思い出し、TBS のアナウンサーさんも、ブラは煮沸してみるみたいだよ。かっこ、ミカさんすいません、ちょっと待って。私は煮沸してないんですよ。
私
は大不器を煮沸してるんですよ。そうそうそう。と、ブラ煮沸は世界的マジョリティのように唱えてみました。娘も自前の素直さと TBS というブランディングに惑わされ速攻実践しました。これが思ったより消臭効果が高く、娘は友人や親類にブラは煮沸がスタンダードだということを鼻高々に吹聴しております。このままでは小生のパンツが煮込まれるのも時間の問題。小生
小生のパンツが煮込まれるってすごいパンチラインだね。小生のパンツが煮込まれるのも時間の問題。どんな問題。
こんなそんなで日々こんな感じ。
どんなそんな。
共通の話題で共感できたり笑い合ったりしております。笑うってすごく楽しいですね。これからもリスナーを笑わせ続けてください。ご自愛ください。笑ということでですね。
ありがとうございます、
まあ、
オーバーザさんの素敵なところがもう幕の内弁当のように詰められた。本当に、
はい、盛り込みました。
推し活柿山、はい、ブラの煮沸からのご自愛。
そうですね。いいメールいただきました。ありがとうございます。ね、
今週の堀さんの推しはいかがでした。相変わらず石でしたか。
そうですね。もう本当に何て言うんでしょうか、息してんのかなって。
本当に無機物なんじゃないのかなっていう。
息してんのかなって思いました。
まあね、
はい、
絶望してからが推し活だっていう。
何の情報も集まりませんでした。
そうですか、
はい、
それ厳しいですね、
はい、実際のとこを言うと、うん、年が年上か年下かも分かんない。
それはちょっと怖く、あ、もうそういうレベルですか。
そうですよ。
年齢不詳の方だとそうですよね。
申し訳ないですけど、うん、本当私達観してるので、
うん、
なんていう、私も年下はちょっとね、うん、あんまり興味ないっていうのは皆さんも今まで何百回も言ってきたこと、う
ん、でもそんなの記号じゃん。素敵って思った推しが結果的に。
いやいや、結構これが重要なんですよ。
え、なんで？
でもこの年になると、うん、割と自分よりあれ年上かなって思ってた人が、うん、すんごい年下だったりとか、
あるある、
うん、その年齢なんか年下かなと思ってたらすごい上だったりとか、うん、その年齢のギャップっていうか誤解みたいなのすごくあるじゃないですか、はい、見た目と違うっていうことがね、うん、ですのでこれは結構な問題ですけど、まあ、ちょっと私も薄くリサーチしてみたんですけど、うんうん、一向に何歳か
分
からないんですよ。
でもさ、
はい、
素敵だと思った人が年下だったらそれはそれじゃないんですか。そこで足切りされるんですか。
あ、もう全然ダメですね。
え、マジですか。
私の場合、はい、
一日でも年上じゃないと。
変わった思考でした。え、
変わった思考でした、ね、自分で言っちゃったよ。
変わったあれで全然ダメですね。
年下だと思った瞬間に。
そうです。ありがたいことに。
ありがたくないよ。誰もありがたくない。同い
年とか2、3個上もちょっと微妙ですもの。
あれ、旦那さんはいくつ上？
旦那さんちょっと別枠なんですけど。
旦那2個上ぐらいじゃなかった？
そうです。
ね。
なんですけど、ちょっと別枠なんですが、そうなんです。
憧れの存在としては。
はい。だから、なんていうんです。ピチッと、額縁にはまったまま。前回も言いましたけど、スイッチも入らず
微動だにせず。
それが私の今回の推しということでよろしくお願いいたします。
毎週これ聞いていくつもりなんですけど、なんかやっぱ1ミリでも山が動いた時感動しますよね。
わかりました。その時は早いかもしれません、うん、風林火山かもしれませんけれどなんか、あ、 そうですね、うん、まあこういうことってあるんでしょうね。
そうなんでしょうね、やっぱなかなか思い通りにはいかないのが、
そうですね、
人を応援するっていう、
そういうことです、
ことではないでしょうか、はい、
もう尊敬の念という感じでございますね、う
ん
う
ん、はい、すごいですよね、もう額縁に入った絵をめでてるようなもんですもんね。
そうなんです。
学装ボーイですよね、その方ね。
はい、まあ、おじさんなんですけど。近くに寄ってもいけないですし、うんうんうん、美術館のように写真を撮ってもいけない。はい。触れることも許されないっていう、うん、ある一定の距離で、そうですね、均衡が保たれてる、石。庭石になってます。
均衡が保たれてる。庭石って。庭石って。いや、そう言ってたけどさ。
はい。なので、うん、なんて言うんですか、これは。また。はい。
じゃあさ、あまりにもミステリアスだから、既婚か未婚かもわかんないの？
全然わかりません。
わかんないんだ。
全然わかりません。
年齢も
石ですから。
石、あ、そうか、石は結婚しないもんな。はい、石どこに席入れて、石だって。
360度。
音読みしたら席だって。そんな話じゃねえ。
わかんないので、
石は大読みしたら席ですよ。席入れるって石入れちゃって
本当にそうなんです。
すごいね、はい、問題集かなり後ろの方からやり始めちゃったね。
そうですね、だからまあ推しなんですけれども、うん、ある意味その精神的なこうなんて言うんですか、自分の中で、
うん、
はい、
支柱
で高めている。
なるほど。
っていうことですか。
まあ、石ですから高めていかないとね。
高めていって、で、ちっとも面白くないっていう、推し活になってます、今回は。
なるほど。
ただこれは自分との戦いだし、うん、これ、全然綺麗になんないよなっていうことなんですけれども。
まあでもそこは不純な動機なんですよ。結果論として綺麗になるっていうことであり。
なるほど。綺麗になりたいから推しを探せって私のこの方法論はちょっと、
そうですよ。
欲深いのかもしれません。
手段の目的化ですよ。
そうだ、
ね、知らんけど。
無理やり持ってきたものかもしれませんけれども。はい。
まあ確かに庭石を見て綺麗になってる人がいたら止めるけどね、私は。その庭石を見るのをやめろって言って止めるけど。庭石を見てるだけで、
はい、
バストアップしたり、ウエストが細くなったり、はい、肌がツヤツヤしだしたら、はい、危ないもの。
そうですか。うん、そうですかね。はい。そう、はい。
じゃあ、でも堀さんほら、推し編っていうのもあるらしいから。
え、何ですか
推し編っていうのは。推しを変えるっていう。
へー。
で、推しを辞めてその現場に行かなくなることを高いって言ったりするらしいんですよ。
へー。
なのでも高いも近い推し編だっていうね、
はい、
ことが堀さんに来るかもしれない、年内ぐらいに。
パチンコで言う、なんか
パチンコで例えるの、うん、やったことあんの、パチンコ。それは格変です、あなたが言ってるのそう、推し編と格変は全然違います。確率変動の話はしてない。え、
格変とは違うんですね。
なな、来たみたいなこと
じゃない。来たっていうこと
で。じゃ、バラバラ出たみたいなこと。どうする、推しが格変したら。
どうしよう。
石が突然喋り出したらどうする、どうしよう。
悲しばる。
悲しばる。悲しばるね、それ。
はい。
でも、わかんない。そういう作戦かもよ、先方は。
え？
ずっと兵糧攻めしてて、突然格変、ブシャーで、
あのね、本当にね、そうかと思った時も一日ぐらいありました
けど
ね。
一日あったんだ、うん。
全く私に興味はないです。
そうなんだ。
おかげさまで。
おかげさまで。
はい。
もうちょっとね、ファンを大事にしてほしいよね。
本当ですね。
ね、
うん。そうですね。
本当に。
ということで、はい、はい。旦那さんに申し訳ないので、旦那さんに戻ります。
はい。よろしく
お願いします。
まあ、でもこれ絶対ね、またもう一回会ったらね、やっぱ素敵だとか言い出すんですよ。そこがなかなか抜けられないのが楽しいとこじゃないですか。
そうです ね、なんかこうやって高めてるってことですね。
そうですよ、自家発電しかもうダメだ。
いいですか、私は既婚者ですけど、はい、これぐらいは大丈夫ですか。
もちろんですよ。
大丈夫ですよね。
もちろんです。全然大丈夫ですよ。
そうですよね、
だって何もし石だもん。
だって何もしてないですから。
石だ、石好きになった。既婚者が石好きになったら怒られるような国になってごらんなさい。
そうですよね、
本当に
遠くから見てるだけ。
そうよ、
口も交わさず、
うん、だって石だもん、喋れないの
言葉も交わしてないですし、うん、関係性の方ですから、うんうん、じゃあいいですよね。
いいですよ、
ありがとうございました。
そんなこと
で。じゃあ堂々とやらせていただきます。咎、はい、められることなく。
後ろめたこ、石をめでてる人を咎める人なんていないです。
わかりました、うん。よかったです。 希望が出ました。
よかったです。さあ皆さんで堀井さんの推し活をね応援していただければと思うんですけれども、今回はですね私と前女ということでメールを募集させていただいたところ、はい、熱いメールがたくさん来ました、はい、ありがとうございます、はい、本当に。膝にヒアルロン酸さんですね。
はい。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、うん。お昼頃締め切られていると思うので、間に合わないかもしれませんが、まさかオーバーザさんで前女ネタが聞けると思わず、お昼休みに取り急ぎメールをしています。幼少期にプロレス好きの父の影響でビューティーペアやミミ・ハギワラを見させられ、思春期にはクラッシュギャルズに憧れ、プロレスラーを目指した48歳です。中学生の頃は前女の応募基準の160センチまで身長を伸ばしたくて毎日牛乳1リットルを飲み、うん、部屋で円錐切りの練習に励んでいました。残念ながら成長155センチで止まりました。三つ子の魂100までとはよく言ったもので、途中ブランクを挟みつつ、大学生の頃は北斗やカンドリが活躍した対抗戦ブーム、社会人になってからはライオネス・アスカを代表とする無所属のフリーレスラーが台頭する群雄割拠の時代、うん、と節目節目で人生にプロレスが寄り添っていました。いえ、あなたが勝手に寄り添っていただけです。月がたたって短期間ではありますが、某団体のスタッフとして働いてた時期もあったぐらいです。ちなみにお二人が熱く語られていたのは正確には前女ではなく、ガイアジャパンという長代千草さんが引退復帰後旗揚げされた団体の話です。失礼いたしました。ただ、もともとはデビルさんも長代さんも全日本女子プロレス過去前女出身の中心選手、前女魂に溢れ、しかも見せることに長けた稀有な方々です、うん。男子と女子プロレスの大きな違いは、情念だと思っています。赤いシリーズやヒルドラ、ハスダスガコドラマなど、日本人の大好きなドロドロにつながる何か、それが女子プロレスの醍醐味ではないかと。うん、そんな観点で、昔の動画など楽しんでいただけたら、元関係者として嬉しい限りです。うん、暑い日が続きますが、くれぐれもご自愛ください。ということで、はい、すごいね、好きが、高じて、団体のスタッフになったって。
素晴らしいですね。
ね。
ね。
やっぱこの時代、魂をつかまれた人たちっていうのは、いたんですね。
うん、皆さん合宿してたんでしょ、あそこの、だから前者のところでね、うんうん、みんなね、
男の子たちがよくプロレス技を掛け合ったりして、うん、体育館のマットとかでねっていうの話聞きますけど、女性も円錐切りの練習を部屋でしてたっていう、ね、
すごい
すごいですよ、ね、本当に。
自分で自分。
いや、それは無理です。自分で自分の円錐を切ることはそれは自殺行為ですから、多分
何
見立てて、ぬいぐるみとかを ね、
うん、あなたはしなかったんですか、そういうのは。
私はなんか見るだけで、今にして思えばこの恵まれた肉体、まあ、根性がなかったんで難しかったと思いますけど、うん、肉体としては扉叩いてればよかったですよね、うん、もしかしたら今頃
面白いことに
一大スターになったかもしれないですよ。
旗揚げしてたかもしれませんね。
生活を踊るのをお聞きの皆さん、こんにちは、女子プロレスラーのジェーンスーですっていう、はい、のがあったかもしれない。
張り手が一番ジェンスみたいな。
そう来てたーっていう。
そうです。
なんか、必殺技、どうします？堀井さんが女子プロレスラーだったら、どんな必殺技にします？出た堀井のなんとかっていう。
必殺技はちょっと全然その技の名前とか分からなくて、
自分でクリエイトするんですよ。
ああ、自分でね。
そう。いや、っていう手もありますから、うん、上から飛び降りるのがいいのか、それとも蹴るのがいいのか、はい、それとも、なんか投げるのがいいのかとか、はい、ジャンルはどれがいいですか？
じゃあ後ろからでいいですか？
卑怯ですね。いいですね。後ろから。じゃあこうなんかおろおろどこ行った、どこ行った、ホリミカみたいなことしてる人、後ろから。
そうですね。
では次、選択、殴る、蹴る、
はい、
投げる、
はい、
どのあたりがよろしいですか？
だから一瞬姿を消すっていうことですね。なるほど。
忍者、うん、
後ろから、うん、それでキックじゃないですかね。
なるほど。
背中にキックっていうことですかね。
パッパッパッパッって走ってって、
はい、
ドロップキックってことですよね。
そうですね。う
ん、はい。やっぱ腰を狙いましょうよ、堀井さんだから。相手の腰を言わすっていう。
そうですね。
高ければ、打点が高ければ高いほど良しとされる、
はい、
ところもなきにしもあらず、見栄えが派手なドロップキックを、あえて腰、ミドルで行くっていう。
そうですね。そうですね。膝の後ろとか、
ね。いや、最悪だね。ガクンってガクンってなるんですよ。
そういうことですよね。スーさん、スーちゃんはどういうあれですか？
私はやっぱり投げるのがいいですね。
うーん、
でも後ろに投げると、うん、自分も結構ダメージ食らいそうなんで、
うん、
横に投げるのがいいかなと思って。
面白い。そう。なんかこう、横に？
どけみたいな感じで横にパ
ポーンと人を投げるっていう技って見たことなくないですか？
あ、でもなんか私、この、久米さんのラジオに愛せるリボンの、
はいはいはい、
女子プロの方が来て、はいはいはい、
そうなんですね。
そうなんですよ。私を横に持って、うん、この万歳をしてあげてくださったんですよ。そのまま。
私もやりましょうか、後で。
ね。それで、だからそのまま横に投げるって言ってました。
うん、そうそう、じゃ、横投げ。
うん。
スライドショー。
うん、いやー、素晴らしいですね。
スライドスローですね、私は投げるだから。
うん、
かっこいい。SS、あ、スロー、ST ですね。スライドスローですよ。うん、あなたは、忍者ビハインドキックですよ。
そうですね。忍者空中殺法。
そう。いないいない、堀井がいない、堀井がいない、忍者ビハインドキック来たどっからともなく現れて。
くるくるくるくるして。
そうそうそう。
そうですね。
どこだどこだって言ってるときに、後ろに蹴ると、
はい。はい。
私は横に投げる。
うん。
もう、持ち上げて、上に上げて、横に投げる、はいはい。横に投げるとやっぱりロープですから、そこは。
うん、
ビヨーンって返ってくる感じの。結構練習大変ですね。
でもこういう話してると本当にやりたくなりますね。
ね。
ちょっとね。
たぎるものが出てきますね。
手軽にでやれるとこってないんですかね。
誰でもプロレスっていうのがあるっていう噂は聞いてるんですよ。
うん、
で、どなたでもプロレスができる。ただやっぱり、うん、技をかけるよりも私たち受ける方の練習をしないと、大怪我のもとですから。
そうだね、うん。
やっぱり受けるっていう作業がね、
うん、
大変ですよね、
うん。
誰でもプロレス行きます。私はちょっと行くと本当に本気になりそうで怖いんで。
ちょっと私あなたの見ます。
え、ちょっと待ってください。なんで私がやるだけで。
見てから決めます。
普通にもう一回普通に観戦に行くっていうのも手ですよ。
そうね、うん、そうね、そうしましょうね。
女子プロレスは見に行ってないですからね。
うん、行ってないね。
そう、行きたいですね。アイスリボンってだってわらびじゃないですか、多分。
ああ、多分そう、遠いところにありました。
そうそう、そう。だから、うん、ね、そういうところに行って、総合格闘技の道に堀さんを引きずり込もうと思ってたんですけど、気がついたら、もう必殺技まで決まっちゃいました。
そうですね、いいですね、
うん。40後半にもなったら、必殺技が欲しいですよ、仕事で。
はいはい、
出たーなんとかーみたいな、はい。仕事で必殺技持ってる人っているじゃないですか。
うん、
なんかトラブった時にパッと上と話してまとめてくる人とか、
うん、
あとここぞという時にしっかり怒ってくれる人とか、うんうん、え、大丈夫、ここで暴れればいいの私がみたいな時にちゃんと暴れてくれる人とか、
はい、
やっぱ業務上の必殺技欲しいですね。
いいですね、うん、こうダメージを与えて、うん、こうちょっとこう傍観してみたいな人もね、うん、いますしね。
あ、それは卑怯じゃないですか。
離れてダメージ与えて傍観して、うんうんっていう人もいますしね。
それはヒールですよ。
うん、そうです ね,
ね、
うん、はい。じゃあちょっと前女と私、グッサンさんでございます。表題の私と前女ですが、97年頃は女子プロレスにどっぷりハマっていた頃なのでよく覚えております、うん、月1で後楽園ホールの試合を見に出かけていたのでお話しされていたデビル正美選手 VS 広田さくら選手のカードは前女ではなくガイアジャパンのカードと思われます。
申し訳ございません。本当にそうでございます。
やっぱ皆さんこのあたりは放っておけないんです。
はい、すいません。
はい、ガイアジャパンのカードと思われます。デビル正美選手は引退されて今は福岡でおしんこのおかみさん、漬物屋さんね、
うん、
をされていて、対して広田さくら選手は二児のママでありながら今の現役選手としてマットに上がっております、うん、広田さくら選手は色物扱いされがちですが技術がしっかりして間の取り方や見せ方など分かっている素晴らしいアスリートです。同い年ながら感服です。もしご都合が良ければ今の広田さくら選手も見てください。そんなに変わりありません。長々と稚拙な分で失礼いたしました。どうぞご自愛くださいませということでございます、
ね、愛が溢れてますね。
いやーすごい。だからやっぱ間の取り方っていうのもすごい研究になりますね、
う
ん、
そうですね。
私ずっと見ててなんかマイクパフォーマンス、うん、みたいなのもすごく。だから
マイク上手い人下手な人いますからね。
いますね、うん、でこう観客にリアクションちゃんと待ってからまた次のマイクパフォーマンスをするっていう、うん、形。やっぱりこのオーバーザさんでやっててもちょっとこう考えながらでねみたいなそうなんか間を持てなかったな、
ね、
私たちっていうのはね、うん、ありますよね。
技を受けるとか攻撃するのはできるんですけど ね
一方的にっていうのはできるんですけど、うん、やっぱ待つことをしなかったっていうので
確かに
マイクパフォーマンスを見ていて思いました、うん。
私、やっぱりレコード会社にいたじゃないですか。だからマイクって命ぐらい大事なんですよ。だからマイクをどっかに置いたりするときには、必ずウレタン製のね、まあ、堀さんもそうだと思いますけど、ふかふかしたところにそっと置くとか、マイクはとにかく丁寧に扱うっていうか、カルチャーの中で育ってきたんで、マイクパフォーマンスの後、バーンって投げるのがね、未だにヒヤヒヤするんですよ。それダメダメダメっていうね。あれ、そっと置くっていう、ダメなのかな。こう床からさあマイク滑ってきてパッて取る。まあ、ここまではいいわ。だけど、ヤンドカンドがね、お前次やってやんぞボンわわわわわわマイクがそれじゃもう。
そうですね。
放送に関わる人間としてはすごいヒヤヒヤするところですよね。
はい。いや、でもなんか、いいもの見せていただいてます。本当にいただきました。マイクパフォーマンス。
奥が深いですよね。
そうですね。
本当に知れば知るほどわけがわからなくなるっていうことなんでしょうね。
はい。
こちら、俺は大型お羊座さん。うん、スー森さん、はい、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。私はスーさんと同じ学年の女です。うん、ついでに、堀さんと誕生日が一日違いです、
うん。ありがとうございます。
今回、前女と私というメールテーマということで、初めてメールさせていただきます。うん、今回ですね、初めての方がすごく多くて、
はい、
釣れたなって感じですね。わらわらと、わらわらと前女で釣れたなという。子供時代には、クラッシュギャルズを市民体育館に見に行き、テレビで新日や前日を毎週見て、兄に絶対痛くないからと何度もお願いされて、しぶしぶ布団の上でブレンバスターをさせてあげたら、脳天を直撃して大泣きしたそんな世代です。そうか、兄弟にプロレス技かけられたってことがある世代か。私も未だにプールに入ると衝動的に夫にプロレス技をかけたくなるし、うん、お腹までの黒い下着を履いた日には自分はジャンボ鶴高よとツッコミを入れています、うん、体型もそっくり、うん、さらに打足ですが FMW の大仁田敦は実家の団地で隣の塔に住んでいました。その団地のケーブルテレビ番組で大仁田がインタビューに答えていて、団地の子供用プールのプールサイドに座り延々と自慢話をしていました、うん、びっくりするほど話が長くてつまらないので途中で見るのをやめたのを覚えています。ひどい。そんな感じで筋肉マン世代ですし、プロレスが生活の一部だった時代ですね。それで本題の前女と私ですが、私は20歳前後にどっぷりハマりました。最初は不死鳥山田敏夫のファンでした。タッグパートナーだった豊田真奈美のような天才肌よりも、うんうん、山田敏夫の不器用なところがたまらなく好きでした、
うん、
得意技もキックだし、試合のスタイルが女版武藤敬司みたいな選手でした。その二人が持っていたタッグのベルトが W 井上かっこ高子と京子に渡り、世代交代となった頃、団体対抗戦が始まり、なんといっても北斗晶のカリスマっぷりが注目されていました。北斗晶さんすごいってメール他にも来てましたね。私は自分でチケットを買って後楽園ホールに見に行くほどではなく、読売新聞の販売所で無料のチケットをもらえた時だけ国技館や武道館の大きい興行に行っていました。そして試合を見ながら感動して号泣していました。どれくらいの号泣かというと、北斗が神取にやられている時のリング下のラスカチョの二人かっこ下田美馬と三田悦子くらいの激しい号泣でした。もし分かりにくかったらすみません。プロレスを見ながら本気で泣いていた観客など私くらいかもしれません。でも本当に体を張って超人的な耐久力と技で信じられないようなレベルの高い試合をしている彼女たちと、そのベースにある熱い人間ドラマに心の底からの感動をもらっていました。特に北斗の軽妙だけど的を置いていて潔く愛があり、そして命をかけて試合に挑む姿はもう奇跡のようにかっこよかった。あの長身でプロレスラーにしては細身の外見も超かっこよかったですね。あの頃はバブル崩壊直後で、カルチャーやトレンディーの反動で泥臭いものを求めていた時代でもありました。私は前女の試合のおかげで恥ずかしげもなく泣けるようになって、かっこ悪くても感情を出すことの大切さを知ることができました。女子プロレス史上最初で最後だった東京ドーム大会ももちろん行きました。あれってもう27年前なんですね。いつまでも試合が終わらなくて終電に間に合わなくて帰宅できない人が大量に出ましたが、スーさんなら歩いて帰れただろうな。文京区でしたからね、
うん、
本当に懐かしいです。私はその後プロレスから離れて、気づいたらアメリカに住んでもう20年以上になります。この方アメリカに住んでらっしゃるんですよ。
そうですか。
知らない間に北斗晶が鬼嫁キャラのタレントとしてブレイクしていたり、ブル様が痩せて美人キャラになっていたりにびっくりしつつ、たまにネットで当時の試合などを見てはちょい泣きしています。取り留めもなく語ってしまいました。日本は本格的に暑くなる時期ですので、熱中症にお気をつけてどうぞご自愛くださいということで、 アメリカから前者のお便りが届きました。
すごい募る思いをずっと ね書いてくださって、
ちょっとねラスカチョの二人は全然わからなかったんですけど、申し訳ない、私たちの勉強不足で今スタッフに急いでですね、
はい、
山田敏夫さんのお写真プリントアウトしてて、まあかっこいい方です ね端正な顔立ち、
はい、
惚れちゃうねっていう、マサトさんみたいな、
ね、そうですね、
素敵、
北斗さんもだからさ、うん、すごい、もう私もなんか見ましたけど、
すごいよね、
綺麗でしたね、
カリスマ性が半端ないね、
ももなんていうのスタイルいいの、うんうん、北斗さんすっごい、ね、でもなんかパイプ椅子の枠でアスカを殴ってた、うん、
あの横でね、
横で、で流血させてた、う
ん、乱暴だね、
すごいよね、
すごいですよ、
あと噛みついてた、
噛みついてた、
噛みついて血出してましたよ、
すごいね、
すごいですよね、
もうやっぱり見てるとですね、うん、本当にドラマティック、うんうん、そして満身創痍、
うん、
あの中で残っていけるのは、うん、強く、
うん、
そして愛情がほとばしる人じゃないと無理なんじゃないかなと思いました。やっぱりなんか最後は愛だなっていう感じはしますよね、うんうんうん、
なんかブル中野さんの YouTube も見たんです。
あ、ブルチャンネルをねご覧にな
った、そうそうそう、はいはい、見たことありますか、は
いはい、拝見したことあります。
なんか一番強かった人をなんか第3位ぐらいからこう上げていて、はい、一番強かったのはアスカさんだって言ってました。
そうなんですか、うんうん、
一回も勝てるって思ったことがないって言ってました、他の人は一瞬でも、うん、あもしかしていけるんじゃないかって先輩でもね、うん、思ったことありましたけど、アスカさんだけは一度も一回取りでも勝てるっていう可能性を感じたことがないって、
まあ、
そのやっぱり私たちが昨日先週言っていた強さの象徴ですよね、はい、
そうですね、
うん、向こうからガンって来るわけじゃないんだけれども、うん、もう前に立ちはだかっただけで強さがわかるって言ってましたね。
憧れますね、我々も前に立ちはだかっただけで強さが分かって誰も戦いを挑んでこないっていうね、
そうですね、仁王立ちキャラとしてね、
不戦勝でいきたいですよ ね人生今後ずっとね、でもその陰にはやっぱり数々の努力と苦労と我々にない何かがあるんでしょうね、
うん、
でも本当になんかそのこの間のデビルマサミさんのね試合我々見ましたけど、そこから思ったけど、そのただ強いとか、うん、だから言ったじゃん、その力比べじゃないんだよっていう話でさ、ね、うん、強さって力比べじゃないっていうのにこの40代後半で気づいた時、
うん、
どう今後生きていくかですよ、
うん、
で力比べっていうのは私たちの別に腕力 だけじゃなくて、その経験値だったりとか技術だったりとか、それも力じゃないですか、でもそういうものを比べることが強さではないわけですよ、
うんうん、
となった時に愛を持ってどう生きていくか、
そうだね、
うん
うん、
人生あと50年半分あるんだよ、
いやで、なんかその東西南北どっから見ても強いっていう人
は、いいこと言うね、リングはそうですよね、東西南北みんなから、うん、どこからも見えますからね、うんうん、
でやっぱり強い人は大きく見えるんだよね、
うん、
きっとね、
うん、
そういうことなんですよね、
そうでしょうね、
変な動きをしなくても、
うん、
いや
ね、
うん、
強さ、
そうなりたいもんですけどね、
昔はほら弱々しい感じで、
はい、
ちょっと人の興味を引けたらとか、うん、関心を引けたらなんていう時代もありましたけど、
うん、
もうめっちゃめちゃそんなことに興味なくなりましたね、
そうです ね本当ですね、
いかに強くあるか
そうですね、
しかも強さっていうのは誰かを蹴落としたりとか、うん、そういうことじゃないんですよ、うん、
はい、
人としての強さ、
はい、
ここでまた海援隊が流れてくる頭の中で
いやでももうそのステージに入ってきましたね、やっぱり、ね、
まあもう年齢的にもそうでしょうね、うん、やっぱり
で強くてその強さでなんか誰かが助かるとか、
そうそういうこと、いいことよそれ、
あなんか大丈夫かもこの人がいるからと思ってくれるとか、
いいこと言うみかちゃん、
そういうことですね、
あの余計ないさかいを生まないというのも強さの役割じゃないですか。そういうことも大事だし、そこに象徴としていることだけで誰かの安心材料になる、そういうことも強さですよ。それはつまり恣意行為とはかけ離れた行為なんですよ。
本当そうですね。
なんて深い学びがあるんだ。
はい、また扉が開きました、私たちの
本当に強くありたい、ありがとうございます。こちらハムさん、
はい、
先日デビルマサミさんの話をされていましたが、私は1975年生まれ、まさに夕焼けにゃんにゃん世代だったので、うんうん、女子プロレスといえば夕にゃんに突然現れるダンプ松本さんの恐ろしさでした。まだ小学校5年かそこらで、親の離婚で保育園の友達がいない、誰一人知り合いのいない小学校に通うことになり、もちろん友達はできていましたが、いじめなのかどうかギリギリのラインのことをたびたび経験していたので、ダンプ松本さんがお芝居とはいえ鶴太郎さんを追い回す姿に自分を重ねて、ああやだよ学校行きたくないと思ったことを思い出します。またクラッシュギャルズどっちが好きかでクラスのパワーバランスが変わるので、女子プロは見たくないけど見なきゃいけないという宿題のようなものだったなと、クラスの女子ならず、学年のボスだった神取忍さんみたいな私の親友は過去小6で親友になりました。私が32歳の時結婚すると言ったら、相手を紹介していなかったことに激怒して縁を切るばかりか、同級生全員に私と連絡を取るのと通達し、私は幼馴染すべてを、神取忍さんがじゃないですよ。神取忍さんのような方が、ここでまたTBS のアナウンサーが、ブラジャー煮沸してると同じように、こう一個縮まっちゃうと大問題ですから。私は幼馴染すべてを失いました。本当のヒールは身近にいたのです。
いやー。
そういうことですよね。まあ46歳の、今となってはくだらないなぁと笑い話ですし、私は実は前女とか女子プロより新日本プロレスのファンだったので良かったです。何が良かったのか分かる新日のファンだったんですね。なるほど。と余談が過ぎましたが、本当に久しぶりにお二人の話を聞いて思い出したのでメールしました。ご自愛くださいということで、ハムさん、すごいね。学年の何、自分の旦那を友達に紹介してなかったっていうことで激怒して縁を切りか、
すごいね、
同級生全員に、なんか、な、ひどい。32でだよ。32でやることじゃないよね。
すごいエネルギーもすごいですね。
そう。
ね。
なんか悔しかったんだろうね。自分がこう、紹介されてなかったことが。とはいえですよ。
いやなんかダンプ松本さんもいい人でしたよね。はい、私たちだからテレビで見てたこのハムさんと一緒で、テレビで見てた時は、すごい怖かったけど、私も。うんうん、市内持ってたし、うん、なんか手を足で踏んでましたから、
うんうんうん、
はい、
そうですね、
はい、
でもああいう時の悪役ヒールっていうのはもう現実との境目がないからすごく大変で、
うん、難しいでしょうね。
ご実家とかの家でいじめられたりとか、周りから嫌がらせがあったりみたいな、
そうでしょうね、
事情でもね出してらっしゃるそうで、うん、私たちまだ勉強不足なんでそこまでたどり着いてませんけど、そうそうそう、
でも蓋開けてみたら本当に優しい人で ね、うん、ね、
いい人じゃない
と本当に ね、 ね、
まあ、いろんな人がもちろんスポーツでいらっしゃるんだと思いますけれども、やっぱり最後まで名を残す人っていうのはやっぱり天才肌、努力肌、頑張る努力の形が少しはないとですね、うん、残れないんじゃないかなと思ったりもしますね、うん、やっぱり ね、
本当にね、
我々のリングはどこだって話ですよ。
そうですね、
このマイクの前でこれをリングと例えていいのか、はい、あまりに気が抜けているんじゃないかだとしたら
そうですね。
戦う前から腰へ言わすっていうね。
はい。やっぱりこう地獄の扉をね、やっぱこう、うん、あの人たちみたいにこう開ける勇気もないですし、
うん、
そっとそっと開けながらって感じですかね。
中を覗いて、
はい、
学びーっつって書いてくるっていうね。
なるほど。
そうですよね。無理無理ーっつって。まあ、所詮リングサイドですよ、私たちなんて。
そうですね。
いやでも、で思う。実際に全ての、これ比喩表現ですけど、実際にリングに上がる人と、リングサイドで、さじきでこう見る人と、まあ、さじきとリングサイド違うか、リングサイドで、かぶりつきで見る人の景色は違いますから。
違う、違う。
実際にリングに入ってる人っていうのはですね、うん、見えてる景色がやっぱ違うんですよね。
うん、
そこには敬意が必要ですよね。
うん、
まあまあまあ、その表舞台に立って、我々なんか、まあ、あなたサラリーマンだし、私もまあ、ラジオで喋ったり、物書いたりっていう、だけど、話だけど、いわゆる板の上に立って表現活動っていうのをやってる人たちっていうのは、見えてる景色がやっぱ違うんですよね。うん、我々と。どんなに近くで見てたとしても。
うんうん、
そういう人たちに対する、なんだろうな。私だったらもっとうまくできるじゃないけど、とかそういう人たちにもっとうまくやれ、みたいなこと言いたくなったりしますけど、
うん、
違うんだよね。多分全然ね。
本当流血してますしね。
プロレスはそうですね。
はい。
本当やっぱだから考えれば考えるほど訳がわからないですよね。
うん、
だって、
射撃のヤジとね。
そうそうそうそう。だって見せるっていう機能も持ってるわけじゃないですか。
うん、
であとやっぱり私みたいにその総合格闘技から入った人からすると技を受けるっていうことがやっぱりまず理解できないんですよ。
うんうん、
なぜ逃げないのか、なぜ防がないのかっていう。うんうん、であと審判が審判として 総合的な形では機能しないわけじゃないですか、うん、いわゆるストップをかけるとか、うん、反則を取るとかっていうことがやっぱりまた一味違うわけじゃないですか、うん、でだとするならば、うん、体を傷つけないでやるやり方っていうのもあるはずなんですけど、うん、やっぱりそこは肉体を使って表現する活動だからどうしたって体が傷ついたりするわけですよ、
うん、
やめりゃいいじゃんって思った、うん、くたまやめなよもうって思うんだけど、うん、そういうことじゃないんですよね、うん、多分ね、
うん、
いやなんかだからすごい不思議
今すごいね例えなのかもしれないんですけど、うん、そうやってリングに上がってる人はいっぱいいますもんね
そうですよ
本当にね
本当そうですよ
戦わなくていいのに
そう
なんでこんなに受けてるの
そう
ちゃんとで血流してるの
そうですよ
いますね
でもやっぱりこの間ね、うん、そのラジオの方の相談をどれちょっと話をしたんですけれども、うん〇〇になりたい。例えば女性でアナウンサーになりたい、うん。で、なんとなく何がやりたいかじゃなくて、女子アナっていうポジションにいる自分っていうものに憧れるとか、そういうことだったりすると、それって、やっぱり、なかなか周りの人には伝わらないわけじゃないですか。なぜ戦っているのか、なぜ立ち向かっているのか、なぜそこに行っているのかっていうのが全く見えないから。
うん、
だけどやっぱり、そこが見える人は全部そうだよね。残っていくし、書く仕事なんかもそうですよ。嘘書こうと思ったらどこまででも書けるし、手癖でどこまででも書けるけど、果たして私は一番向き合いたくない自分にちゃんと向き合えてるかっていう、一番向き合いたくない自分に向き合った上でそれを書いてるかっていう、うん、まあ毎回全部がそうではないけど、肝のところがあるわけじゃないですか。でもやっぱそこに向き合ってものを書かないと、伝わんないんですよね。
うん
あと喋りもそうじゃんラジオとかでもそうだし、
うん、
だ結局その戦いみたいな話で言うとまあありがちな話ですけど結局一番の敵は自分というか、
うん、
まず自分を倒してこいって話だけですよ、
うんうん、
これがね難しいんだよね自分をちゃんと倒すっていうのがやって自分の一番向き合いたくないところってあるわけじゃない、
うん、
言いたくないこといっぱい人に言えないこといっぱいあるわけじゃない、うんうん、でそこをただリトマス紙にして世の中のいろんなものに対して感想を持ったり感情が動かされたりしてるのは間違いないので私がピンとこないものを美香さんがピンとくる逆もあるわけじゃないですかそれってやっぱり各々に抱えてる何かに反応をするかしないかだけなのでその何かの輪郭っていうのをきちんとつかめるかどうかで、うん、でもやっぱりこの先変わってくると思うんですよね特に50代60代とか、
うん
仕事をしていくにせよそうじゃないにせよ自分と向き合えることが一番のもしかしたら強さなのかもしれないですね、
うん、
強さとはっていうね、
うん、
向き合いたくない自分とちゃんと向き合って表現をしてるか、
うん、
これは
もういやーそうですね、
うん、でエッセイなんてさそれこそさなんかなんていうの難しい仕事じゃなくて
はい
人が読んでさらっと気持ちいいものっていうのは手癖で書けるようになるんですよ、大体。
うんうん、
ある程度やっていけば、
うん
で。そうすると、まあ、人様の時間を頂戴して、パラッと読んでも、さらっとこう、まあ、くすっと笑ったりとか、さらっと面白いことを言ったりとかっていうんで、娯楽、揮発性の高い娯楽としては成立すると思うんだけど、人の心にちゃんと刺さるものが作り出せるかって言ったら、うん、多分それでは無理。
うん、
で、じゃあ、それがやりたくないんだったらいいんだけど、まあでも、自分が何かを作ったっていうことを残していきたいんだったらねやっぱりそこは向き合っていかなくちゃいけないし、
うん、
で全ての人がそこに向き合えるわけじゃないじゃないですか、
はいはい、
向き合ってらんないわけじゃないですか、
はい、
でそういう人たちが多分お金を出してでもエンターテインメントとして楽しんだりとか、自分自身と照らし合わせて感情移入したりとか追体験したりとかっていう、うんことが多分世にあるエンターテインメントの全てだと思うんですよ、
うん、
だから、まあ、私たちどっち側にも立ってる微妙な立ち位置ではあるけれども、うん、まあ身が引き締まりますよね
そうですね、うん、でもやっぱりそのリングにはまだ立ってないんだなってすごいわかります
自分自身がね
自分自身が、うんうん、
そうね。
本当に私たち脇にいるんだなって。
エプロンでうろうろしてるだけですね、我々ね。うん、で、対戦中の選手に途中からバーンって来て、バーン、あーってこう落ちちゃう人ね。そうね、リング上がってないですね。
ね、
上がるんですか、私たち。
上がってる人たちは、とか、本当に、こう、降りない覚悟でやってる人たちはすごいですね。う
ん、でもさ、あなた最近さ、よく言ってるじゃない、ラジオドラマとか、音声配信が始まってさ、番組で、で、それによって、ほら、アナウンサーの人たちとか、
はい、
あと、作り手の人たちとか、もう一つ、今までとは違う、別のベクトルの技術だったりとかを求められるようになってきてるわけじゃないですか。
うんうん、
で、ほら、そうすると、今まではきちんとこれを読むとか、うん、ナレーションとして、映像に寄り添うとかっていうだけだったものが、ある種自分自身に向き合わないと表現できないようなことっていうのがアナウンサーの人たちに突きつけられるようになってきたわけでしょ。でもそういう人採用してないじゃん。
自分。そうなんですよね。
自分自身とがっつり向き合う人、は特性として別に必要なかったんだけど、はいはい、ここに来てそういう仕事が増えてきて、
うん、
どうですか、大変なんじゃないですか、やっぱりそこは。
まあ、そのラジオドラマに関して言うと、例えばそのドラマとかね、俳優さんとか声優さんの仕事のちょっとこう真似事みたいなことをアナウンサーがさせていただいて、それをスキルとしてこうなんかアップさせていくっていう仕事があるんですけども、なんかなんでしょうね。きっとアナウンサーって多分、まあそういうなんか表現力をこれからこう養っていくと一緒に、多分読むだけじゃなくて、こうやっていろんなこう語る場所がポッドキャストで出てきたりとか、
うんうん、
今まではテレビの中で本当にこう当たり障りのないコメントだけしてればいいですよっていう役割から、もっと自分の意見を発する、ことを求められる人になってくるわけじゃないですか。うん、で
この人何考えてるのってことだよね。
許されてくるっていうことですよね。うん、で、そう。例えば私なんかは、ツイッターで、そのナレーションね、オリンピックの開会式、この後どんな演出が待っているんでしょうかっていうのを、散々今までこう、マイナスな意見を述べていて、ナレーションでやってきて、で、それを明るいテンション、明るい音楽とともにナレーションに乗せた時にとっても違和感があって、うん、で、それがどうなんだろうって、こう、当たり障りないツイートをした時に、やっぱりいろんな方の意見がバーってこう、リツイートがたくさんされたりとかした時に、すごいビビったんです。
うんうん、
そのリツイートの多さに。
うんうんうん、
今まで来なかった、500とか800みたいなリツイートがバーって動いちゃったので、うんうん、その自分のやったことに対しての削除じゃなくて、うん、そのリツイートの数にびっくりして削除したんですけど、
うん
うん、多分なんかそういう選択ってこれからアナウンサーもいろんな人も表現する人がリングに上がってるんだったら、多分その受け身をどうするかとか、どうやって戦うかっていうのは、うん、多分持ってないといけないんだなっていうのはすごくわかりました。
うっかりリングに上がっちゃったんだよね、その時に。だって本当の気持ちっていうのと向き合った時に、誰もがそれを思ってたわけじゃん、
うん、
これどういうテンションで聞けばいいんだろうっていう、うん、散々ネガティブな話を聞いたのに、さあそれでは次は何とかですって言われた時に、
うん、
あ、これどういうテンションで見ればいいんだろう、聞けばいいんだろうって思ってたところに刺さったわけじゃないですか。
そうなんです。
だそれはつまり自分自身と向き合った結果の発言っていうのを、
うん、
してしまったっていうかした。つまりリングに上がってしまったっていうことで。
そう。そうなんでしょうね。こうやってこう表現の場所とか何かを発するっていう人になっている以上は、
うん、それをするってことは、つまりさっき言ったリングに上がるってことになるわけ で、
はい、
リングに上がった人を守りきれなくなることはやらないでくださいって話だよね、はい、で、今までリングに上がってこなかった人が戦い方が分かんないわけだから、
そうそうそう、で、リングに上がるときは野面で上がるわけじゃなくて、うん、TBS を背負って上がんなくちゃいけないので、そうそう、うん、私たちの場合は社員なのでね、
うんうん、まあ SNS 自分の意見をこう表明したりすることが多いところになって、まあ匿名だったら全然大丈夫なんだろうけど、
うん、
本名だったりとか、こう自分の所属を明かしたい人にとってはやっぱり、突きつけられるものがありますよね。
うん、そうですよね、うん。
でもあなたさ、それこそ、ナレーションに関してはやっぱり確実にリングに上がってるわけじゃないですか。
はい。
で、そこが主戦場ですよね。
うん。
堀井さんの。
うん。そうですね。
偽地蔵って一言でもうほら。
みんなを日本昔話の世界に連れて行けるだけで、こいつできるっていうさ。
いやー、そうですね。だからナレーションも難しいんですよ。
うん。
本当に。うん、
人を誘導できるからね、声っていうのはね。
そうなんですよ、うん。
まあ表情一つもそうですよ。
うん。
人の印象っていうのをどんどん左右できますから。
うん。あなたのだってエッセイだってまあ、本当に語尾一つ、丸一つで全く印象が違うものじゃないですか。
本当に。人を扇動しないっていうのは、あなたと私の大きな。
本当ですね。
こんなバカな番組やったら。
なんかこれぐらいがいいんですかね。
扇動してない、ね、私たちバカな方にこう、ハーメルの笛吹みたいになってない？ね、中年女が全員さ、あの海にさ、ドボンドボンドボンってみんなが、私たちが笛吹いた後みんながついてきてみんながこう、あの、ネズミみたいになんない？大丈夫？すごい不安なんだけど。大丈夫か？大丈夫だよな。まあ、海に落ちたら自分で泳いでくれ。そこは自己責任だ。
そんなに悪い場所には連れてってないはずなんで。
そうよね。そうよね。
面白い。
うん、そうよ。
へんてこな場所には連れてってないはずなんで。
は
い。
ねえ、本当に。まあ、私たちこういうね、一つのことからね、過剰に学んでいくのが好きすぎるんですよ。
そうですね。そうですね。前女、うん、前女のリングでちょっと知りました。
いろいろ考えちゃいましたね。
はい。そうですね。表現っていうところでね。
そう。
言いますと。
表現ですよ。だって私たちは、うん、プロレスのリングの中で起こっていることに対して、さっきもメールであったみたいに、本気になって泣いたりとか悔しがったりって子供時代はやってるわけじゃないですか。うん、ひどいとか。で、そうやって人の感情って、表現一つでどうにでも持っていけるんだもんね。うん、そこに伴う責任。
うん、
エンターテイメントだったらちゃんと心を揺らしてくれっていうのもあるし、うんうん、揺らすためにはやっぱり自分の向き合いたくないところとちゃんと向き合ってからじゃないとできないとかさ。深い。
そうです、
ね。深いっていうの一番嫌いなのに言っちゃった。深いっていう人すごい嫌なのに言っちゃった。
たまにはいいですよ。こちらです。私と前女。まさか、スーさんとミカさんの口から、デビルマサミという単語や、広田さくらさんの名前が上がるとは思わなかったので、こちらのメールで、テーマに募集することで、初めてラジオにメールさせていただきました。
ありがとうございます。
今年、38歳になる、おばさんのようなおじさんの人生を歩んでいる私が、どういうことですか？
どっちなんですか？
ちょっと待ってください、うん。おばさんのようなおじさんの人生を歩んでいる私が、うん、小中学校の頃から父親に毎週のように女子プロレス、主に前女の試合観戦に連れてってもらったことを思い出しました。今思うと男子プロレス観戦にも連れて行ってもらいましたが、なぜか女子プロにハマってしまい、
うん、
自分のセクシャリティも関係しているのでしょうか。当時はアジャコング選手や豊田真由美選手などが試合を彩って来た時代、
うん、
その後前女が経営危機に陥って有名選手がどんどん辞めてしまった後に新生前女として中西桃江選手や高橋苗選手などの若い選手がどんどん出てきて2002にはツンクさんのプロデュースでキスという世界のユニットまでデビューし再び女子プロレス人気に火がついたということをこの前のように思い出します。私が高校時代部活動で人間関係に思い悩んだことがあり1週間ほど登校拒否をしたことがありました、うん、当時思い出すとなぜあんなに思い悩んでいたのかわからなかったのですが学校に行っていないのが親にバレ私は押し入れに閉じこもり出てきなさいと言われても押し入れに閉じこもって親を困らせました、うん、裕福でもなかった家庭の私立の高校に入れてもらったにもかかわらず学校も辞めると言い出してさらに親は困惑母あんた学校辞めてどうするの私学校を辞めて前女に入る。これが母親を初めて泣かせてしまった出来事でした。母、男なのに前女に入ってどうするの？
お母さんびっくりしたんだろうね。男なのに前女に入ってどうするの？
その通り。私、レフリーをやる。レフリーがダメなら事務所のスタッフとして働く。割と明確な目標があったのを聞いて母親はその後、もう勝手にしなさいと言い放ち、私は初めて親に反抗したことを思い出しました。その後、高校にまた普通に通うことになり、自然と前女のレフリーの道からは遠い人生を歩むことになりました。当時の前女は一人の高校生の人生をもしかしたら狂わせたかもしれないくらいの熱い戦いがありました、うん、そうです。今前女は団体がなくなってしまいましたがまだまだ前女出身のレスラーが活躍しています、うん、スーさんとミカさんの力でまたいやそれはないかなまた女子プロレスブームが再燃してほしいというい
やそれちょっと荷が重いっすそれ荷が重いっす
それは
荷が重いっす。
難しいかな。
頑張ります。
また女子プロレスブームが再燃してほしいという思いを込めて、今回長文でメールさせていただきました。まだまだ暑い季節が続きました。くれぐれもご自愛ください。すいません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そろそろ1時間を超えてくるんですけどですね。
そうですか。
堀さん。
はい。
私ちょっと感動してしまったんです。
はい。
こんなメールまで来てるんです。
ありがとうございます。
私と前女。スーサミカさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
私はミカさんと同い年のおじさんネーム、ムチ抜きの五郎と申します。いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい。
男性の方ですね。
はい。
いつもは皆さんの投稿が面白くサイレントリスナーなのですが、先週のデビルマサミさんの話を大興奮で話されていたお二人に、今週はいても立ってもいられずキーボードを叩いております。今週のメールテーマ、私と前女ですが、あえて私とデビルマサミという題名でメールしたいと思います。デビルマサミさんとは10歳離れていますが、うん、同じ町で生まれ育ちました。マサミさんが1年生まで通われていた高校の後輩にあたります、
うん。
その時の担任の先生が私の3年生の時の担任でした。当時、マサミさんが先輩であることは有名人であったので知っていました。私が高校を卒業し就職で東京を出て3、4年が経った頃、先生が修学旅行で東京に出てくるとのことで、浅草の某有名天丼店で食事をすることになりました。
うん、
その時に先生から教え子から東京で食事をごちそうになるのはデビルマサミ以来2人目だと言われ、勝手に親近感を覚えました。
うん、
時は流れ45年。引退されたデビルマサミさんは地元に戻り、本名の吉田マサミさんとなり、いろんな職業を経験したいとスーパーのレジ打ちなどを経験された後に、6年前から力持ちで料理好きな人を探しているという地元の料亭の社長からのスカウトを受け、お漬物屋さんの店長をされています。熱く語っていたスーミカさんのことを伝えたく、配信翌日にお店に行ってきました。
はい、
そして声をかけ、同じ町で育ったこと、担任の先生が同じだったことや、スーサーミカさんが熱く語っていたこと、そして番組の宣伝を行ってきました。
はい。
一方的な認識しかしてなかったので、とても緊張感とワクワク感を49歳にして久しぶりに感じ、とても楽しい一日でした。お仕事中にもかかわらず、気さくにお話ししていただき、そしてチャーミングでお茶目になられているまさみさんにも感謝でした。きっかけを作っていただいたお二人に感謝しています、
うん、
仕事中だったため写真は撮れませんでしたが、広田選手との試合はあれはいろいろあって楽しかったとおっしゃられていました、
うん、
そして二人にありがとうとお伝えくださいとのことでした。まさみさんが毎日ぬか床でつけているお漬物と北九州の郷土料理ぬか炊きのイワシとサバをお送りしますので、ぜひご賞味ください、
はい、
長文乱文お許しください。まだまだ暑中、残暑、晩夏と続きますので、お体、お肌のお手入れなど、どうぞご自愛ください。ということで、今、クール便で北九州よりこちらに向かっているそうです。
あ、
届きました。
もう泣ける。
なんと、泣ける。なんと、我々の寝言が翌日、本人に届いてしまった。大バザさんの口、小倉城のぬか炊き、すごすぎる。イワシ、
なんかさ、なんかさ、こんな、なんだろう、
ね。強くなる私たち。
もうなんか。
吉田正美さん、デビル正美さん、改め、吉田正美さんが、毎日ぬか床でつけているお漬物が、北九州から届きました、番組に。
あ、いや、見てたから私たち、なんかデビルマサミさん見てたから、もうちょっと涙出て
くる。
なんかさ、なんかさ、頑張ろうね、みんな。
みんな頑張ろうね、本当に。あなたの心にデビルマサミだよ。
だって泣けるじゃん。いや、
翌日にはご本人に届いちゃったっていう、まあ、電通ならぬ陣痛なんて言ってるのがね、陣痛、本当に電通ならぬの時代にこんなになるとはね、世のムードとしてですよ。ムードとしてです。世のムードとしてこんな風になるとは思ってもいませんでしたけれども、うん、リスナーさんのおかげで、
うん、
我々のヨタ話が、
はい、
翌日、
いや、
95年、6年、7年あたりの試合のですね、
はい、
あれから、
はい、
20年。
強かったね。かっこよかったね。本当に。でも今もこうやってかっこいいね。
だからさ、そういうことなわけ。ね、20年前だろうが何だろうが、やっぱり本気のものは残るんですよ。
そうなんです。その人自身が、その人自身が強いかどうかっていうことなんですよ、やっぱり。
そうですよ。
周りの、ね。今日もちょっとありましたけど、周りの評価とかじゃないんですよ。もうデビル正美さん自体がもう、強い人なんですよ。
そうですよ、はい。すごいね。やっぱさ、20年後に、まあもちろんデジタルの進化があったりとかさ、ね、YouTube があったりなんとかとかいろいろ言うことあるけど、20年後によ、励まされる我々。
うん。私、この漬物食べれない。
食べようよ。そこは食べる。血肉にするんだよ。ミカちゃん。ここは我々の血に、これをあがめたてまつっていてはダメなんですよ。
いや、私も今、弟子入りしたいもんね。
漬物屋の漬物屋さんの
まさみさんのところに。まさみさんと話したい。
もう北九州、コロナが終わって北九州行くしかないでしょ、
お前誰やねんって話してた。
にわか来た、にわか。にわかのよたか来たって
言った。来た来た来た。超迷惑だよね。一方的に喋って。
いるよ。
私、うん、私、絶対。
いやでもそういう方ね、そういう人の気持ちはよくわかるじゃないですか、今。
いやー、
ね、
ありがとう。
いやー、そして何はともあれ、ムチ抜きの五郎さん、あなたの行動力に。
本当ですね。
本当に感謝です。突然行って、我々の話をする、うん。どれだけ心に強さがあったでしょうか。
そうだと思いますよ。
ね、そしてデビルまさみさん、今ね、あの画像が、頭に頭巾を巻いてお仕事されてる様子っていうのが、ネットにも上がってらっしゃいますけども。
はい。ね、嬉しいですね。
ありがとうございます。リスナーさんに支えられてる番組だっていうことは。
本当ですね。いやー、ありがたい、ありがたい。ね、だって、福岡なんて私たち行けないからね、五郎さんじゃないと、うん。はい、行けないじゃないですか。ありがたいです。こうやってつなげてくださって。
本当にありがとうございます。はい、リスナーさんに助けられてる。我々これを血肉にするように、
はい、
食べます。
そうですね。
これを食べ終わった暁に我々結構強くなってると思うよ。
リングに上がります。
ね。うん、もうまさかの結末で、身の引き締まる思いでした。
まさみさんが毎日ぬか床で漬けているお漬物ですって。
ね。
い
や、強さとはっていうことを考える。
はい。
そんな8月の頭。
はい。いや。
7月だ、まだ。7月の最初。
7月の尻。あとまあ、そうそう、いつ聞くか分かんないですしね。
どうね。あなたがいつ聞くかに。
はい。
ということで、まさかの、
はい。
皆様からの前情メールで、素晴らしい体験を我々もさせていただきました。
はい。
あなたの強さ、考えてみましょう。我々の強さ、考えていきましょう。
うん。
といったところで、今回はこのあたりまででございます。
はい。オーバー。
ちょっと待って、また、あんたさ、もう、強さの話をした時にもなんで台本もないんだよ。
今、ぬか漬けの説明読んでたから。
分かった分かった。
はい。オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス、over@tbs.co.jp、over@tbs.co.jp、アルファベット小文字で over です。
番組公式ツイッターアカウントを開設しております。ユーザー名は ots_tbsradio、tbs ラジオ over the sun で検索していただければ出てくると思います。番組の LINE スタンプもございますので、こちらもよろしくお願いします。それではまた、金曜日の夕方5時 over the sun でお会いしましょう。ここまでのお相手は、
TBS アナウンサー堀井美香と、
ジェンスーでした。
over。TBS Podcast。